足を組まないで集中をもと。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日はコンテストについてお話をしようかなと思います。はい、コンテスト、美容師のコンテストってあるじゃないですか。僕も昔結構出てたんですよ。出たことあるんです。で、入賞したこともあるし、全くダメな時もいっぱいあったし、入賞なんかはそんなにしてないですけど、とにかく結構僕はコンテスト好きで頑張っていたりした時期があったんですね。で、今どうかというと、今全く興味がないんですよ、美容師のコンテストに。で、同じコンテストでも今は筋肉のコンテスト、ベストボディジャパン、筋肉のコンテストもいろいろありますけど、僕は自分の体型とかその大会のコンセプトとかの共感する部分とかで選んでるのはベストボディジャパンっていうことに今なってますが、この筋肉のコンテストには本当に僕は今すごく興味があって、今年ちょっと2回ほど出たわけで、いろんなきっかけで今年足を突っ込み、来年はもうがっつりやりたいと思っている。で、それに向けて今体作りをやっているっていう状態なんですよね。でもすごく僕はここにはまっていて、そのボディメイクのコンテストに対して、すごくもう興味しかないんですよ。でも美容のコンテストにはもう興味がゼロなんですね。で、この違いって何なんだろうって思ってちょっといろいろ考えてみたんですね。で、美容師のコンテストを別に否定するわけではないですし、これを頑張ってやってる人はすごいなと思うから、そこはもう尊敬しますし、なんかそれが悪いもんだと思わないけど、僕自身は興味がないっていう話なので、そういう感じで聞いてほしいんですが、で、なんでかなって僕自分でこう考えたんですね。で、僕は美容師のコンテストって結構ご存知の方も多いと思うけど、その業界でいうクリエイティブ作品って言うんですけど、一般的なお客様がやるような髪ではなくて、ちょっとこう現実離れしたような派手な頭とか、見たこともないような頭を作るコンテストが比較的多いんですよね。で、そこでいろんなカラーしたり、もう日常的にしないようなカットをしたりとかして、すごく奇抜な頭が出来上がって、これをそのコンテストの審査員が審査をするっていう流れで、その優勝者とか決まるんですけど、僕そのなんで美容師のコンテストに興味がなくなかったかって、今ないかっていう話なんだけど、これ何かっていうと、例えば入賞したヘアスタイル見て、それがいいって思えないんですよ、そもそもが。で、いいって思えないのは、そのスタイルの魅力が分からないって話で、ただ技術的にすごいこと分かるんですよ。その例えばできたスタイル、入賞したスタイル、優勝した方のスタイルを見て、すごいなって、これどうやってやったらこんなことができるんだろうって技術的に思うんですよ。すごいこれに対して練習したんだろうなって思うんです。だけど、そのじゃあ出来上がった髪型をやって、自分がやりたいかってまた違うし、やりたいというか自分の頭にしたいかっていうのも違うし、じゃあ自分の身近な女性とかがその髪型にしてたら綺麗かどうかっていうと、またこれは違う話で、そもそも現実離れした頭を作ってるわけだから、そのなんていうんですかね、アートみたいなもんで、その芸術作品とかもその良さって分からないですよね。そのものの良さって分かる人が見れば分かるかもしれないけど、いろんなその背景とかを知った時にその良さってのは分かるかもしれないけど、作品だけ見てそれがいいとか、そのコンテストのヘアだったらそれがかっこいいかわいいとかっていうのがあまりないんですよ、正直。技術はでもすごいと思うっていうのが美容師のよくあるコンテストですね。で、しかもそれを審査するのって、大体美容師のコンテストの多くっていうか、ほとんどは業界のその大御所であったりとか、有名な美容師さんであったりとか、美容関係者とか、大会のその審査員が審査をするんですよ。一般の方が審査をするってことはあまりないんですよね。ってなると、その偏ったというか、その方たちが何を見るかっていうことにしかにはならないから、なんかその一般の人が見て、美容師さんじゃない人が見て、 その審査員の審査、審査員が下した審査に共感ができるかどうかってところ全く違う部分だったりするんですよ。技術的な部分も見ると思うし、出来上がった作品を純粋に見るっていうよりは技術とか、そこを見ると思うんですよね。だから、言ったら本当にそれがよく分かんないっていうところが正直あって、そうだからあまり僕は興味は持てないっていう。で一方その筋肉のコンテストはどうかっていうと、これはもちろん審査する人は審査員がいるんですね。ベストボディジャパンだったらベストボディジャパンの審査員っていう何人か見えて、この大会によってここの大会は誰々さん誰々さん誰々さんっていう、でこの大会は誰々さん誰々さん誰々さんっていうふうに、あるんですよ。で多分やっぱりその審査員の癖もあって、この審査員の時はやっぱこういうとこを見られる傾向があるとかっていうのは若干あります。やっぱりおそらくあると思うし、そういう話も聞いたことあるけど、それは仕方ないと思うんですよね。でもどっちにしろその筋肉のコンテストって、じゃあやっぱり入賞した人、そこでトップになった人の体ってやっぱりそれなりにすごいっていうか、それなりにとかやっぱすごいんですよ。やっぱりすごいっていうのは、じゃあ明らかに腹筋の見え方、筋肉の見え方が違うし、彫りというかこうカットっていうらしいんですけど、なんかね、なんだろ う線がくっきり見えるとかっていうのもあるし、あと筋肉のバランスですよね、大きさとか、そういうことも明らかになんか細いのにこの人肩がすごいなとかって、もうこれ分かるじゃないですか明らかに。多分これは別に出てる選手だけじゃなくて、筋トレしていないその応援に来てくださる方とかが見ても、あやっぱり優勝した人ってちょっと違うよねっていうのがあったりするじゃないですか。だからそこが明らかなんですよね。明らかだし、じゃあ出来上がった、美容師のコンテストで言えば出来上がったスタイル、トップの人が優勝した人が作ったスタイルのいい悪いか分からないっていうあるけど、で筋肉はそのやっぱりそれは、僕がこの間そうだったけど、コンテスト出てベストボディ出て、負けたわけじゃないですか。で負けてそこで優勝した人とか、この間僕は出れてないけど日本大会とかの様子を見ると、もうやっぱり日本大会に出てくる人たちってそれぞれの地方大会でトップになった人たちが集まっているわけで、当然すごい人たちが多いっていうか人たちばかりなんだけど、で僕がじゃあ実際に大会で出てその時にお会いした、そこでトップになった、要は日本大会に出場できるような人たちで、その時に大会で見てやっぱすごいなって思ったわけなんだけど、でもその人たちが予選落ちしてるみたいな、日本大会に行くと僕が現実に見たすごいなって思った体の人たちが日本大会ではもうことごとく予選落ちしてるみたいなことがね結構あるわけですね。やっぱりレベル違うなって思うし、もうこれって明らかじゃないですか。明らかなんですよ。で明らかで、じゃあやっぱり日本大会で今度トップ3とかになった人の体を見たら、あもう僕はじゃあそこを目指したいなって思うわけです。もうこれ明らかなんですよ見てて。でも美容師のコンテストのその良し悪しっていうのも明らかではないんですよね。なんか芸術作品みたいなもんだから、そのもうこれがいいって言われちゃえばまあいいのかなって思うことしかないし、でもその技術を見ればっていう、技術のレベルの高さとか見ればっていう部分はあるけど、じゃあそれは一般の人が見た時になんかね、その技術とかじゃなくて一般の人が誰が見てもやっぱり明らかにこうやっぱ違うなって思う方が僕は納得できるんですが、そこがなんかやっぱ違うというか、なんかその辺が僕は美容師のコンテストに興味が持てない理由の一つかなっていうので、自分の中でそうやって分析をして、なんでそのコンテスト美容師やってて本業は僕美容師なのに美容師のコンテストに興味が持てなくて筋肉のコンテストには興味が持てるのかって思って考えた時にはこれが出た答えだったなっていう、そんな感じでした。だから本当に今後も美容師のコンテストに出たいとは全く思わないし、だけど今のところベストボディジャパンには来年はもちろんですし、もうなんか50代は出たいなってずっと思ってますね。60代とかなってみるか分かんないけど、50代は出たいなと思う。今年の、僕来年が40代最後の年のベストボディになるんですけど、この間日本大会、ベストボディの日本大会の様子を見て、なんかいろいろ SNS でみんなつながった方がたくさんいるので、ある方がとかもこう40代マスターズクラス最後の年でしたっていう方がいて、 まあ、その方はじゃあ来年から50代のクラスに行くっていう。で50代のクラスのゴールドクラスって言うんですけど、そうか、こういう人たちがじゃあ50代ゴールドクラスに行ったらまた層が厚くなるなっていうのも思うし、今現状の50代ゴールドクラスのそのこの間日本大会の様子見た時にも、ね、すごい50代これで50代かっていう、すごいんですよね、もう体っていうのあるんで、50代は50代で、またこれはね、なかなか競合、なかなかというかすごい競合だらけというか、まあなんかその中の僕は一人に、ね、入れたらなっていう、日本大会の上位に食い込めるような選手になれたらなっていうのはなんかね、ずっとというか最近思うんですよ。そうだけどなぜか美容師のコンテストで今すごい上位に行きたいとか、そういう願望ももうゼロですね、僕はほぼゼロです。あと補足して言うと、おそらくこれ年末なので12月になると、この神カリスマっていう、これもなんかここ数年なんか美容師の中で神カリスマ、知らない人もいるかもしれないけど、神カリスマって言ったら飲食でいうミシュランみたいなものがあるんですよ。そういう本があるんですけど、まあ、ちょっといろいろこれは、まあ、いろんな意見があって、まあ、一部の情報によるとどこかの業メーカーかなんかが主催して作ったんじゃないかみたいなことを、まあ、出たりしてるけど、それがどうか分かんないけど、なんか麻生さん、政治家の麻生さんが絡んでたりとか、まあ、なんか日本の公式のものみたいになってるけど、ちょっとまあそこは分かんないんですけどね、まあ、要は星、美容室とか美容師個人に対してとかお店に対して星をつけるっていうのがあって、どこどこの美容師さんがこう今年は星3つもらいましたとか1つもらいましたとか、多分ね年末になると出てくるんですよ。まあ、これをなんかまあ目指すっていう傾向も一部でやっぱりあったりするんだけど、美容師さんは、まあ、僕はやっぱここやっぱ全く興味がなくて、それよりもベストボディジャパンですよね。ベストボディジャパンでやっぱこうトップ3とか日本大会で決勝に残るとかって、もうそれの方がよっぽど僕は、それの方がっていうか、そっちが僕はね、メインというか、メインは美容師なんだけど、そこが欲しいみたいなとこがありますね。だからまあそういうことです。そういうこと、なんかなんとなくそのコンテストの話がちょっとあったので、まあなんか美容師のコンテストって盛り上がってるようで盛り上がってないというか、業界の中だけなんですよね、なんとなく。なんかそのまあまあいいんですけどね、それは頑張ってる人はいるし、頑張ってる人はそれはそれですごいなと思うし、それが好きな人はそこで競ってもらったらいいと思うけど、まあ僕はちょっと今興味ないなっていう。まあ結局ね、お客さんって、自分のお店のお客さんっていうのは自分のお店に来れる人しかお客さんじゃないわけです。来れる人っていうか、どれだけ有名なコンテストで優勝したとしても対象は自分のお客様なので、まあそこでどれだけお客様にとっていい店、いい美容師でいられるかという、まあいいっていうのいろんな意味があると思うけど、その代わりの効かない美容師でいられるかっていうところが、まあ美容師のやっぱりっていう仕事の重要なとこかなって僕は思ってるので、まあそこでなんかコンテストで優勝するとかって、まあそこは自分のなんかメンタル磨くとか自分の問題になってくるんで、まあ、だったら僕はその筋肉のコンテストの方で自分を磨いていくっていう方が、まあ、合ってるなっていう、まあ、明らかに合ってるなっていうね、今は思ってます。はい、という今日はお話でした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。土を刺しを読む